お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様は世の光である、その2。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書8章17節から48節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書8章の学びを続けていますが、8章の17節から18節。あなた方の律法にも、二人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を使わした父が、私について証しされます。ここに主の証しが真実であることの第三の理由があります。父なる神様が主について証しされるのです。彼らは前に天からの父の御声を聞きました。19節。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか？イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたでしょう。彼らはまた主の生まれを非難しています。イエス様が神様を私の父と呼ばれるのは、あなたや私がキリストにある信仰によって父なる神様と思っている関係とは違うものです。主はご自分のよみがえりの後に、マリアにヨハネ20章の17節で、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに昇ると言われました。私たちはイエス・キリストにある信仰によって神様の子供になりましたが、イエス様は三位一体の中のご自分の地位によって神様の御子なのです。主は神様の御子であり、神様を父と呼ばれます。このことは世代や神性とは関係なく、主の三位一体の中での主の地位に全面的に関係があるのです。またここには、もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたでしょうと書かれていますが、もしあなたが父なる神様を知ろうとするなら、イエス・キリストを通して知らなければなりません。御子イエス・キリストを通してのみ、私たちは神様を知ることができるのです。20節から22節。イエスは宮で教えられたとき、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。イエスはまた彼らに言われた。私は去って行きます。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私が行くところに、あなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないというが、自殺するつもりなのか。献金箱は女性たちの庭にありました。人々が会員の場で捕らえられた女を連れてきたのはこの場所でした。これらのユダヤ人たちがどれほど暗闇の中にいることでしょうか。最初彼らは、あなたの父はどこにいるのですかと尋ねますが、その後彼らは自殺するつもりなのかと聞きます。主がご自分の者たちに教えてこられたように、主が、異邦人の手によって死ぬためにエルサレムに行かれること。 ここにいるまさに同じ宗教的指導者たちによって死に渡されること、そして主はこの世の罪のための贖いの死を遂げられるという事実について、彼らは何も知りません。主は自分自身を多くの人のための代価としてお与えになるのです。23節。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。これと全く同じことが、第一コリント人への手紙2章14節に書かれています。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。人間の性質を持っているものなら誰でも人間の知識を理解することができます。でも神様の知識は違います。神様の御霊だけがキリストのことを私たちに示してくださるのです。主がここで言っておられるのはそういうことです。24節。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。人々は罪人なので死にます。それが罪の自然な結果です。人は臨終のとこで救われることができるでしょうか。もしその人がイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるならできます。でもこれらのユダヤ人たちがそうであったように、人はキリストをあまりにも長く拒否していることができるのです。そして人がキリストをあまりにも長く拒否していますと、主を受け入れたいとは思わなくなってしまうのです。25節。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか？イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。このユダヤ人たちは主の使命も、主の技も知らず、主ご自身をも知りませんでした。主は首尾一貫して、ご自分がメシアであること、つまり世の救い主であられることを主張されています。26節。私には、あなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。主はいつでもご自分がしておられること、言っておられることは、父なる神様が主にさせたい、言わせたいと願っておられることなのだと言われます。主は父なる神様がご自分を送られ、主は父の御心を行っておられるのだと言われました。主は一度もご自分の理性や知性に訴えられたことはありません。そのことは私たち説教者にとってのお手本です。私たちが述べ伝えるべきなのは神様の御言葉であって私たち自身の知性の産物ではないのです。27節。彼らはイエスが父のことを語っておられたことを悟らなかった。彼らは論点が分かっていませんでした。彼らは地から出たものなので、天のことが分からなかったのです。28節。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時、あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。イエス様がご自分を人の子と呼ばれるとき、主はダニエル書7章13節から14節のことを言っておられます。 ダニエル書7章13節から14節には次のように書かれています。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。人の子はこの宇宙の支配者となられるために、年を経た方のもとに来られます。主イエスはここで、まだこれから来ようとしているご自分の十字架刑と、大いに疲れることに言及しておられるのです。キリストの死と蘇りの後、この宗教的指導者たちの多くが主を信じました。使徒行伝の中に、エルサレムで多くの祭司たちが信じたと書かれています。主はその時のことを彼らに今言っておられるのです。後になって彼らは、主はご自分が言われた通りの方であることを知るようになります。キリストの贖いの死が、主ご自身と、なぜ主が来られたか、主がどのような方であるかを説明するのです。主が何をしてくださったかを知るまでは、人は主がどのようなお方であるかを本当に知ることはできません。29節から30節。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。主は一日を終えるのに後悔されたことは一度もありません。主はいつでもご自分の父が喜ばれることをされました。主はご自分が父なる神様の御心を行うために来られたことを極めて明確にしておられます。31節から32節。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。人は信仰によって救われるのですが、信仰はまた同時に何かを生み出します。人が主イエス・キリストを信じた後、その人は主の言葉にとどまりたいと願います。信仰の証拠は、救い主にとどまることです。教会でたとえ活動的ではあっても、神様の御言葉を学ぶことに興味のない人には気をつけなければなりません。そのような人は教会にとって危険人物ですと、マギー博士は述べています。真理はあなた方を自由にします。真理はイエス・キリストがこの世の救い主だということです。主こそが真理です。まず私たちは救い主としての主のところに行きます。そして主と共に歩むとき、経験によって私たちが自由であることを知るのです。私たちは罪の罰から自由です。夜中に地獄に行くことを心配して眠れないでいる必要はありません。主に私たち自身を明け渡し、私たちの中で主が生きられるとき、私たちは本当に自由なのです。33節。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうして、あなた方は自由になると言われるのですか。彼らは嘘をつきました。彼らはエジプトとバビロンの束縛のもとに置かれたことがあり、まさにこれを話しているその時には、ローマの鉄のかかとのもとにありました。34節から38節。イエスは彼らに答えられた。 誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。彼らは自分たちがアブラハムの子孫であると主張しました。それなのに彼らはイエス様を殺そうとしていたのです。罪を行っている者は皆罪の奴隷ですとありますが、これは現在形です。もしあなたが罪の生活を続けるのなら、あなたは罪の奴隷です。私たちのうちの誰も罪を犯さないで一日を過ごせる人がいるとは思えませんが、神様の子供は父なる神様のところに毎日行って自分の罪を告白します。悪魔の子は絶対にそんなことはしません。これがローマ人への手紙6章の16節の考え方です。ローマ人への手紙6章の16節には次のように書かれています。あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって。巫女は確かに私たちを自由にされます。多くのクリスチャンが敗北や失敗を普通のクリスチャン生活として受け入れています。神様は私たちがそのように生きるようには意図されず、聖霊の力によって神様のために生きるように意図されています。39節から44節。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は、神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方は、あなた方の父の技を行っています。彼らは言った。私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら、私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。彼らはアブラハムの子ではなく、事実悪魔の子なのです。サタンは人殺しと嘘つきの元祖であって、彼らはその子供たちなのです。私たちはどのようにして神様が私たちの父であると知るのでしょうか。ヨハネは彼の書簡の中に次のような答えを書いています。第一ヨハネの5章の1節。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。このユダヤ人たちは実際に彼らは悪魔の子であるのに自分たちは神様の子供であると思っていました。今日神様は世界中のものの父であり、世界中の人間は皆兄弟であるという教理は私たちを多くの問題に引きずり込みました。 しかし聖書は、神様は世界中のものの父であり、世界中の人間は皆兄弟であるとは教えてはいません。そして明らかにイエス様は、神様は世界中のものの父であるとは教えられませんでした。なぜなら主はこの宗教的指導者たちに、彼らが悪魔の子供であると言っておられるからです。人は主イエス・キリストにある信仰を通してのみ、神様の子供となることができるのです。イエス様の言葉は、この人々に敵意を抱かせました。それでも、イエス様はご自分の言葉が真理であると主張されました。主は同時に彼らが主に罪を自覚させることはできないとも主張されました。イエス様は神様から来られ、神様の子供なら誰でもイエス・キリストに耳を傾けます。人々は今日もそれを聞かされるのが嫌いです。人々は私たちがみんなお互いに感じがよく、優しい兄弟で愛ばかりを語っているのだと考えようとしています。もし私たちが今日、真理のために立ち上がろうとするなら、ちょうど主がされたように悪を公然と非難することになります。そしてそうすることにより敵意を引き起こすのです。45節。しかしこの私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。イエス様が人々に真理を語っておられるのに、彼らは信じないというのは興味深いことです。それは彼らの強烈な敵意を引き起こします。それなのに人々はとんでもない噂や最大級の嘘を信じるのです。独裁者たちはそれを学んできました。ヒトラーは自著の中でこのことについてとても正直に言っています。もしも大きな嘘が何度も何度も語られると最終的に人々はそれを信じるようになると言っています。46節から48節。あなた方のうち誰か、私に罪があると責める者がいますか？私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか？神から出た者は、神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出た者でないからです。ユダヤ人たちは答えてイエスに言った。私たちがあなたはサマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんか。主があなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますかと言われたとき、主はご自分の命を懸けられました。これはキリストの神聖の偉大な証拠の一つです。本当にもしも彼らが主に不利になる証拠の切れ端でも持っていたら、彼らはそれを使ったはずです。彼らには主の質問に対する論理的な答えがありませんでした。そこで彼らはどうしたのでしょうか。彼らはあざけります。論理的な答えがないときにはあざけりに頼るのです。ユダヤ人たちは、あなたはサマリア人で悪霊に疲れていると言って主をあざけりました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、イエス様は世の光である、その2というテーマで、ヨハネの福音書8章17節から48節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書8章49節から59節と、9章1節から7節。イエス様は世の光である、その3。イエス様、エルサレムで生まれつきの盲人の目を開けられる、そして奇跡の記録というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。